皆さんこんにちは、海外起業家夫婦の江藤美穂です。今回のグローバルライフラジオは青森からお届けしていきたいと思います。今私は青森におりまして、今回3泊4日の東北の旅ということで、やってきております。でまず今回の音声のメインテーマは世界を舞台にアイデアを形にする3つのステップっていうことにしたいなと思ってるんですけれども、まず前半はですね、この青森の、東北の旅のですね、ちょっとこうこんなことやったよっていうシェアと、感じたことなどもお届けできればなと思っております。で今回なんで、東北行こうかなって思ったかっていうと、まず最初は秋田県の大館っていうところで、あの曲げわっぱの木のお弁当箱とか皆さん見たことあると思うんですけど、その伝統工芸の、実際の制作体験とか直接、ね、作ってるとこ見に行きたいなっていうのがあったんですね。でそれはなぜかというと、これから、海外で展開していきたいと思っている心キッチンの事業の方で、やはりこう食事、日本の食を、おしゃれに、そして素敵に見せるのに器とかそういう伝統工芸も取り入れていきたいなっていうふうに思っているからなんですけれども、で、秋田県にですね、まず行こうと思っていたんですけれども、ちょっとですね、天候が悪くって、最初青森空港に本当は降りたかったんですけれども、ちょっと天候の関係で急遽仙台空港に降りることになりまして、私もそういったトラブル初めてだったんですけれども、で、仙台から秋田へ本当は電車でも行こうかなと思ったんですが、陸路でもかなり時間がかかってしまったり、ちょっと天候が悪かったらまたちょっといろいろ大変になってしまうので、今回はですね、秋田に行くのはちょっと諦めて、仙台でゆっくり過ごすっていう風に最初は最初の初日はすることにしました。で仙台も久々にですね、大学以来にやってきまして、ちなみに私は北海道の大学に行ってたんですけれども、大学時代はですね、青春18切符で、もう鈍行でですね、鈍行列車で青森、あと岩手、あと東北から東京までっていう風にずっと鈍行列車で行ったりとか、あと京都までは飛行機で行って、でも京都から長崎まではずっと電車で下るみたいなそういったこともですね、大学時代にやってたりもしてたんですけれども、そういった大学ぶりに仙台に来たんですが、で牛タンとかですね、いただいたんですけれども、あやっぱり今の私は結構大阪とか東京とか、何でもある都市もやっぱりそれももちろん楽しくて刺激的だったりもするんですけれども、あこういう地方都市のでいろんな特色があったりとか、もうその土地ならではのご飯が食べられるとか、そういったところがやっぱりワクワクするし魅力を感じるなっていうのを改めて思いました。はい、でそこからですね、2日目は仙台から青森へ、グランクラスというですね、新幹線のファーストクラスと思うんですけど、多分私が勝手に呼んでるだけなんですが、普通車、グリーン車、その上のグランクラスというですね、東北新幹線だけにあるそういった、特別な、席にですね、せっかくなので乗ってみました。前からこれも気になっていて、なんですこれがまたすごくてですね、もう席のふかふか度が半端なかったり、ゆったりリクライニングもありますし、あと一番驚いたのがですね、お水も出てきたり、ちゃんと CA さんみたいな乗務員の方が持ってきてくれたりとかですね、あとこうファーストクラス、ビジネスクラス、飛行機みたいなですね、軽食が選べて、これも洋食と和食から選べて、さらにドリンクもお茶、コーヒー、あとお酒も何種類もあって、そこからも飲めるというですね、これはすごいなということで、そんなですね、普通車の2倍ぐらいお値段はするんですけれども、そんな快適な体験ができたので、よかったら皆さんもグランクラス乗ってみてください。はい、で、そんな体験を得まして、青森県のですね、今回星野リゾートの、これもずっと私気になっていたホテルの奥入瀬渓流ホテルと、あと青森屋っていう2つのですね、青森にあるホテルに泊まりたくってやってきました。で奥入瀬渓流ホテルは昨日泊まっていたんですけれども、これも十和田湖のですね、奥入瀬渓流の本当に近くにある唯一のホテルということで、もうすごい雪景色の中でですね、 外のを眺めるともう本当に木々に雪が積もっていて、まあ、そういった中でですね、青森のいろんなこう伝統をモチーフにした、まあ、素敵なデザインの施設だったりとか、あとお食事もビュッフェで、まあ、リンゴだったりとか、青森の特産のニンニクだったりとか、あとホタテだったりとか、いろんな海の幸だったりとか、もうそういったものですね、たくさんいろいろ出てきて、すごくやっぱりね、私個人的に青森県が結構好きだなって前から思ってたんですが、お食事だったりとか、そのなんかイメージですかね、勝手なイメージなんですけど、すごくね楽しむことができたし、あ、やっぱり日本って美味しいものたくさんあって素晴らしいなって、もっともっといろんな土地に行ってみたいなっていうふうに今年はね思っております。で、今は青森屋に来ていて、まあこれからお食事だったりとか、夜はねぶたの、そういったショーみたいなものがあるらしいので、こちらもちょっと楽しみにしていきたいと思います。はい、でここでですね、世界を舞台にアイデアを形にする3つのステップということで、今日の、テーマにしたいところにまた戻ってくるんですけれども、まずちょっと前提としてですね、私が最初にも言いましたように、心キッチンというその食の事業を、世界に広げていきたいっていうところで、一つまず今年取り組んでいるところがあるんですね。で、じゃあここをまずですね、日本国内にじゃなくて、最初シンガポールでやっていきたいんですけど、いやそんな、私も正直ルートはどうやってね、何をどうしていったらいいのか、そんな先の展開なんて全く全然描けていないんですけど、じゃあそんな中でも、でもこういうのやっていこうかなっていうふうに本当に形にしていく上で、私が実際にやっていること、この1月だけでも少しずつですけれどもね、前進をしておりますので、そのあたりをちょっとシェアできればなというふうに思います。で、まずですね、常に私はもう何になるかわからないけれども、常にアンテナを張って、点を集めるっていうふうなのは常日頃やっております。で、その点がいろいろこう、もう本当にそれは何になるかわからないんですけど、それがある日線になるというか、例えばなんですけど、先日ですね、京都でもうこれは本当に直感で、やりたいなって思っていたんですけど、陶芸の体験ですねをしてみたりとか、あと金継ぎって皆さんご存知でしょうか。割れた器を、金だったりとか、こう漆とかをこう塗料を使ってですね、またつなぎ合わせて、またその割れた器も大事に使うっていう、その日本人のこの心を大切にしているものがあるんですけれども、で、この金継ぎも結構世界で日本が大好きっていう方とかは結構知ってたりもしていて、注目されてたりもするんですよね。そのやっぱりこのサステナブルな SDGs 的な観点からも、ね、割れたものをもう捨てるんじゃなくて、もうさらに大事にして使い続けるっていう、そこをですね、日本人のそういった考え方をいいと思ってくれている海外の人もたくさんいるんですけれども、その金継ぎを活用したアクセサリーを作るワークショップっていうのも体験してきて、あ、これ面白いな、こういうの海外の人やったら面白いんじゃないかなみたいなアイデアがあったんですよね。それを食の方と食材と合わせて、なんかこういうの取り入れられないかなっていう、ちょっともう本当にね、これがどうなるかわからないんですけど、ヒントになったっていうところがあったりとか、今回奥入瀬渓流ホテルでも苔玉を作るっていうワークショップがあって、で、まず苔玉を見た時に、苔の丸っとしたですね、苔のボールみたいな感じですね。で、そこにいろんなシダだったりとか、木の枝が出ていて、こう観賞用として楽しむものになるんですけれども、これを見た時に単純に私、あ、すごい可愛いなっていうふうにもう個人的に感じたのと、あと盆栽、日本の盆栽も海外でやはりこうかなり高いお値段で販売されていたりとか、やっぱりあれすごく手間暇かけて作られているので、日本の芸術っていう形で扱われているんですけども、あ、苔玉もこれもしかしたら盆栽みたいになんか海外の人好きなんじゃないかなみたいに思ってやってみたら、それも面白かったんですけどね。あと瓢箪でこうをくり抜いた、中身をくり抜いた中に、穴をピックで穴を開けてですね、で、光を通して、ランプ作りみたいなワークショップもちょっと面白そうだなと思ってちょっとやってみて、黙々とですね一人でランプを作ったりとかもしてたんですけれども、で、こういったとこからもうこれが本当に何になるかは分からないです。 でもちょっと興味を持ったので、苔玉作りながらその教えてくれるスタッフの方に、こういうの海外の方ってすごく興味持つんじゃないですかって実際に聞いてみたら、まあ、この実際この奥入瀬渓流ホテルに、韓国の方、台湾の方、中国の方とか、今雪のシーズンでスキーとかもできるので、すごくもう団体旅行で来ていたんですよね。にもういっぱい来ていました。でそういったところからちょっと聞いてみたんですけれども、でも本当にやっぱり海外の方もそういうのご興味持つし、ただですね、植物検疫の関係でそういった苔とかこう土がついているものって日本から外に持ち出せないんですって。そういうのも私もね、やっぱその初めてやっぱ聞いたからこそ、あ、なるほどなっていうふうに思ったんですけれども、だから持っていくにはですね、ただ送ればいいとか、持ってそういうのはできないんだなとは思ったんですが、でもその後ネットでちょっと調べていたら、苔玉っていうのがパリでそういったワークショップ、ただ日本から実際苔を持って行っているかはちょっと分からなくって、パリであるもので作っているかもしれないんですけれども、でも実際そういうものが人気であったりとか、アメリカでもそういうことがされてたりとかっていう記事もいろいろ見かけて、あ、これも面白いなっていうふうに思ったりとか、まあ、そういう、ね、海外の方にこれ面白いんじゃないかなっていう私の今のアンテナが立っている中で、もうちょっと前の私だったらそこにピンとこなかったかもしれないけれども、そういう今アンテナを張っている状態でいろんなものを眺めてみると、あんまり今まで、興味のなかった、とか、多分素通りしてしまっていたかもしれないんですけど、苔玉とか盆栽とかって、でも今だったら、あ、それ面白そう、あ、これなんかできるのかな、とりあえず調べてみようかなみたいな感じでやっていって、でこれがじゃあ実際、まあ、実際私がじゃあ苔玉をやるかはわからないです。でも何かアイデアとして自分の中にストックしておくことで、ある日ですね、あ、こういうのもできるかもっていうのが今後つながるかもしれないなっていうふうに思ったりもしています。はい、あとはですね、2つ目のポイントが、まあ、小さく試すっていうところなんですね。これは何をやるにも、海外ではなくても日本国内でも何かやるとき、私はすごく意識していて、いきなり大きくもうお金めちゃくちゃかけてやるっていう感じにはしないっていうことなんですね。でこの実は1ヶ月間で昨年末にですね、あ、ココロキッチンでオリジナルの商品を世界で販売したいって思ったんですね。それはもう思いつきだったんですけど、でもじゃあオリジナルの商品ってなんやねんと、もうスイーツなのかご飯なのか野菜なのかとか何も決まってないんですよ。でもとりあえずちょっと自分たちのオリジナルの商品を作りたい、でそれを販売してみたいって思ったので、もうそもそも商品が何かさえも、で商品の方向性さえも全く決まってなかったんですけど、でもですね、なんとこの1ヶ月でもうこれしかないっていうのがもうバーンって決まったんですね。またまたこれはですね、皆さんにも後々後悔できればなというふうに思っているんですけれども、もう1ヶ月でですね、ね、意外と早いですよね全く超未知の全く未知だったところから、とりあえず商品作りたいって商品の分野さえも決まってないのにね、食事って言ったって広いのにそこからでももう、あ、やっぱこれしかないねみたいな。でしかもそれがお頼みできる会社さんっていうのがもうね、見つかったんですよ。これ結構すごい進歩じゃないかなっていうふうに思っておりまして、でもね、それもやっぱりルートはやっぱ最初わからなかったんですけど、いろんな人に話を聞いて、あ、こっちの方向かなって探っているうちに、でとりあえずそっちの方向でいろいろいくつかリサーチ、会社を頼みできる会社さんピックアップしてたら、あ、もう絶対ここだっていうのが見つかったんですね。でそこの会社さんは まず商品がいいっていうところもそうだし、実際そのそこの社長さんと私の知り合いの方がもう知り合いで、ちょっともう何でしょう、波長が多分ね一緒だなっていうのを実際そこの方ともお話しさせてもらって、サンプルも送ったりしてもらって、トントントンって進んでいるので、あ、こういう時ってね、間違いないのかなと思ってます。あとその会社さんでまず OEM っていう形で、そこのすでにある商品を活用させてもらって、まず商品作りしていくんですけれども、最初その300食から頼めるっていうところも良かったなって思うんですね。で大手さん、もうちょっと大きく企業さんとかにも問い合わせてみたら、もう1000もっとかな、結構もう100万円以上最初かけないと そういったことをお頼みできないっていうふうに帰ってきたんですけど、そこの会社さんはもう本当に小さい会社だったので、300食だったら、なんならもう自分で余ったら食べればいいし、あと周りの人に興味ある方に、一緒にシェアすることもできるっていう、ちょっと現実的な数字としてもいいなっていうふうに思ったので、いきなりねドーンってお金かけるんじゃなくて、ちょっと自分があこれのいくらぐらいだったらいけるんじゃないか、ちょっと背伸びする感覚、そういったところから小さく試すっていう感じを大事にしています。なので本当に、最初はルートはわからないけども、まずその今の自分からちょっと思いつくことをちょっとずつやってみて、で調べてみる、調べてみるのなんて本当ただですよね。人に話を聞くのもただだし、そういったところをやっていく中で、あここだって思ったら、またそこでそこで一回また道を決めて、でまたそこからじゃあ次どうするっていうので、いう感じでちょっとずつこう道を広げていくと。なのでもう実際ね、もう商品が決まったから、そこからもう春にはですね、もうシンガポールでテスト販売とかも全然できるかなっていうふうに思ってますっていう感じでですね、小さく試すっていうのを大事にしているというお話でした。はい、あとはですね、形にする上で3つ目が、焦って無理やり動かそうとしないっていうことなんですね。でもう一つ、私は心キッチンの他にグローバルライフというですね、海外移住とか海外教育とかノマドライフをといったテーマでご興味がある方向けのサービス作りっていうのも今しているんですけれども、こちらの方も今どんどん進行がしていて、結構ねこちらはねシステムとかツールとかを今いろいろ試してるんですよ。これもまた面白くてですね、オンラインでこうビジネスをしたりとか、オンラインでこう集客だったりとか、あとね、皆さんが本当にやりたいことをより世の中に広げていって、そしてその先に理想のライフスタイルを実現していく上ですごく、あこれ面白いなって思うツールがいろいろあって、あと AI のツールとかも今いろいろ試してですね、そういうのもなんか面白いなっていうふうに思ってるんですけど、まず自分でねいろいろ使ってみて、でこれも皆さんにですね、2月後半から3月頃にかけて徐々にですね皆さんにお伝えできていけるかなっていう感じなんですけど、でもこちらの方もアイデアも自分の中に頭の中でイメージはあるんですが、これをじゃあどうやってどういう切り口で皆さんにお伝えしていこうかとか作っていこうかサービスにしていこうかっていうところで、やっぱすぐひらめかないっていうのも全然あるんですよ。方向性は決まっても、じゃあ次どうしようかっていうのが、じゃあ次パンパンパンって出る時もあるけど、って止まっちゃう時もある。でもそういう時にってもう頭で考えても絶対出ないものって出てないんですよね。でそういう時は焦って無理やり動かそうとしないっていうのをしております。もう考えてですね、もう無理やり考えていいアイデアが出た試しがないなっていうふうに今までも振り返って思っていて、じゃあそういう時にどうしたらいいかっていうと、空白の時間を作る、もう一回それ寝かせとくっていう感じですね。横に置いとくと。で横に置いといて、別のことやるとか、もう目の前の子供と遊ぶでもいいし、なんか料理してとか、ゆっくりコーヒー入れてとか、一回それ置いとくんですね。でそういうふうにしてると、ある日というか、ある時にふっと、でも頭の隅の中にやっぱりちょっとどこかでもうアンテナを張り続けてるんですよね。そうすると、でも空白なので、昨日も私は温泉に入っていて、温泉から出たお風呂上がりに髪乾かしてる時に、あこれこういう風にしたらいいのかもって一個ね、またパーンってひらめいたのがあったりしたんですね。で私も結構頭ですぐいろいろ考えがちで、ぐるぐる考えちゃって、もう思考を使いすぎちゃうことが多いんですけど、でもそういう時こそリラックスする時間、空白をする時間、もう一回置いとく、寝かせる時間っていうのを取ると、ちょっとですね、またそういう時にそれまでに思いつかなかったことだったりとか、ちょっと盲点になってたことがひらめいたりとかするので、それはね意識的にもう空白の時間作ろうっていう風にしております。もうついつい私もやっぱ頭使っちゃう癖がありますので、そういった意味でですね、もう旅をすることは私にとってこうあえて もう空白の時間を作るっていうのを機会にもなっていて、まあ、家でこうねパソコンに向かってるだけだともうずっと仕事のことばっかり考えちゃったりとかもするので、旅に行くことで移動時間、飛行機の中とかってもうそんなネットも見れないのでちょっとぼーっとしたりとか、あといつもと違う景色を見ることで、リフレッシュできたりとか、あとね仕事もやっぱり移動が多いとなかなかパソコンを開くことがしづらいんですけど、でも逆にそれが強制的にそういう時間を作れることが私にとっては大事かなっていうふうに思っていて、まあ、何が言いたいかっていうと最後にまとめますと、世界を舞台にアイデアを形にする3ステップということで、1つ目は何になるかわからないけれども、でも常にアンテナ張って面白いなって思ったそういった点をどんどん集め続けていくっていうことですね。そして2つ目は、いきなり大きくもう一度の大勝負みたいな感じじゃなくて小さく試す、それをこう繰り返していくっていうことです。そして3つ目が、焦って無理やりもう考えても出てこないときは無理やり動かそうとせずにあえて寝かせておくっていったところを今日はお話しさせてもらいました。でその上でですね、もういろんな意味で、やっぱり旅の時間があることが私はすごくもうね、このアンテナアイデアを得るために大事だなっていうふうに思ってますので、ぜひ皆さんもぜひ今年もいろいろ旅を楽しみましょうということで、今日も音声をお聞きいただきましてありがとうございました。はい。